ポタル尻べし版からです。最初はウイングベイ小樽再建にめど、地元関係者安堵と期待。小樽市の大型商業施設ウイングベイ小樽を運営する小樽ベイシティ開発 OBC が道内外5社の出資と金融機関からの融資を受け、経営再建にようやくめどがつきました。ウイングベイのテナントや地元経済界など関係者からは安堵や期待の声が上がりました。遠方や外国人客が増え、売り上げが伸びているので必ず復活すると信じていた。ウイングベイ内でレジャー施設イカロスの城やボーリング場を運営するリデアルスタッフ小樽営業所長の石名さん52歳は喜びます。 OBC が支援を受けていた中小企業再生ファンドは支援スポンサー探しの期限が定められていましたが、新たな外部資金を呼び込んだことで期限を気にせずスポンサーを探せるようになりました。ウイングベイで蕎麦店など3店舗を運営し、約90店が入居するテナント会会長を務める森熊さん77歳は、中国など海外の投資家に買われて転売される心配がなくなってよかったと胸をなで下ろしました。福祉関連部署を移転させている小樽市の狭間市長は、ウイングベイは街づくりに欠かせない、銀行の融資も決まり、さらに対外的な信頼感が増すと期待している、空室対策などの課題に取り組んでもらいたいと話しました。ウイングベイは営業面積約13万平方メートル、約2000人が働き、年間来館者約800万人に上ります。小樽商工会議所の中野会頭は、多くの雇用を生み出している大規模な施設なので、支援が決まってよかったと歓迎します。一方、市内中心部が空洞化する懸念もあることから、既存の商店街とバランスを取りながら、施設の充実を考えていく必要があると話しました。OBC の内藤社長は、ウェルネスタウン構想を軸に経営基盤を盤石なものにしていきたいと意気込みました。次です。北海道で最も古い歴史を持つ小樽市の蘭島海水浴場を運営する組合が、7月10日の海開きを前に、沿岸で老朽化したコンテナや看板、流し台の修繕に充てようと、初めてクラウドファンディング CF で支援金を募っています。利用者や組合員の減少により、一時は赤字も経験し、山口組合長は、この状況が続くと組合存続が危うく海開きができなくなると懸念を深めています。蘭島海水浴場は1903年明治36年に開設。組合によりますと、最盛期の1980年代に年間利用者が約70万人に上り、徒歩圏内のコンビニエンスストアが1日あたりの売上高で日本一を記録したこともありました。近年は娯楽の多様化が進んだ影響で利用客も減少傾向に転じ、2024年度は約8万3000人に落ち込みました。収支は約100万円の赤字に転落したものの、昨年度は駐車場利用料金を200円増の1000円とするなどして黒字に戻しました。クラウドファンディングを発案した斉藤副組合長は、もし海水浴場が閉鎖されたら監視の目が薄れるため、不法投棄のゴミが散乱し、違法駐車が増えて荒れた海になってしまうと危機感を募らせます。数年前には監視員がいない開設期間外に溺れて死亡する事故が起きています。北海道スポーツ振興課によりますと、道内の海水浴場開設海開き数は記録の残る1994年度以降、ピーク時の1995年度66カ所35市町村から2026年度は35カ所25市町村まで減少しました。蘭島海水浴場の組合員数は、ピーク時の200人超から 昨年度は9人にまで激減しました。そんな中、最年少の組合員として札幌市の20代男性がこの季節から加わりました。ボードの上に立ちパドルで漕ぐサップのツアーを始めます。大きい弧を描くような湾の間に位置し、外波が遮られやすく穏やかなため、サップや家族連れの海水浴として最適な環境だと PR します。クラウドファンディングの目標額は80万円。組合は寄付額に応じて駐車場利用チケットなどの返礼を用意しています。サイト QR コードで6月21日まで募っています。次です。定例小樽市議会は16日、各会派による代表質問を続行しました。有村病院局長は、市立病院の2025年度の医療費未払い額のうち、75万円が外国人観光客と思われるものだと明かしました。市立病院によりますと、未払い額の合計は約2700万円ですが、例年9割ほどはその後支払われているといいます。外国人観光客と思われる人の救急搬送や夜間受診件数は約70件だったと説明。全体では4000件台後半で、有村局長は件数全体に対する大きな変動要因にはなっていないと述べました。未来の小池次郎氏への答弁。狭間俊哉市長は2022年から2024年度の市の自主財源の割合についておおむね 32% で推移していると説明し、地方交付税など依存財源の割合が高い、新たな自主財源の確保への取り組みを継続しているとしました。高橋隆氏、立憲市民連合への答弁です。小樽港を平時から自衛隊などが利用できるよう整備する特定利用港湾への追加指定を国が検討していることに関し、狭間市長は同意の可否判断について、国に確認が必要な内容を精査している、市としての考え方を整理した上で判断する時期などを示すと述べるにとどめました。高野桜氏、共産への答弁でした。次は人のコーナーからです。小樽発、小樽稲荷神社の新しい宮司、金沢秀信さん、47歳。小樽稲荷神社の6代目宮司にこの春就任しました。小樽の中でも特に古い歴史を持つ手宮地区の神社の伝統をとにかく守り、次世代に受け継ぎたいと語ります。手宮生まれの手宮育ちで、妻は先代宮司の次女。バスの運転手として長く勤めましたが、神社を継ぐことを決心して10年前に退職し資格を取りました。戦学被災ですが精一杯期待に応えたい。6月12日から14日には初の例大祭を迎えました。幼い頃から楽しみにしてきた手宮祭りは、地域の皆さんのおかげで希望を維持できていると感謝しています。人のコーナーでした。次です。ニセコの食の魅力について語り合う座談会が札幌ストリームホテルで開かれました。このホテルのビュッフェメニューを考案したニセコ高校2年生の3人が田中健人町長らに説明しました。北島さん16歳、藤谷さん16歳、佐賀さん16歳の3人が雪の下で冬を越して甘みを蓄えた雪の下人参のポタージュなど町産野菜を使った料理3品を考案。このホテルが15日までビュッフェで提供しました。6日に開かれた座談会で3人は、来場者に甘くて美味しいと言ってもらえた、札幌でニセコの魅力が発信できたと手応えを語り、今後は町産の夏野菜を使った商品開発にも取り組みたい と話しました。次は赤井川からです。指定管理者の不在で4月以降休館が続く道の駅赤井川をめぐり、村の指定管理者の再公募に3団体が応募しました。18日に事業計画に関する提案説明を行い、翌19日に指定管理者候補団体が決まります。前回の公募では百条委員会の設置にまで発展した経緯があり、仕切り直しとなった管理者選びの行方が注目されます。赤井川村は応募団体名を公表していませんが、北海道新聞の取材によりますと、3団体のうち2団体は前回も応募した道の駅赤井川振興と、3月の村議会で指定議案が否決された一般社団法人赤井川村国際リゾート推進協会が新たに設立した合同会社です。残る1団体は明らかになっていません。昨年10月の前回の公募では、このリゾート推進協会と3月末まで管理を担っていた道の駅赤井川振興が応募しました。審査の結果、リゾート推進協会が候補団体に選ばれましたが、過去の役員登記の遅れなどを赤井川村議会の岩井議長が問題視、岩井議長の提案で理事が登記上不在だった時期の決算書類をもとにした村の選定過程を検証するため百条委が設置されました。百条委で第三者の弁護士は、法的に応募資格を欠くものではないとの見解を示しましたが、百条委は3月にまとめた調査報告書で、この協会、リゾート推進協会の組織運営に対する不信感や地元事業者との調整不足などを指摘、社会通念上指定管理者としての信頼を損なうとして、指定議案は反対多数で否決されました。赤井川村国際リゾート推進協会によりますと、今回は交通事業者と観光コンサルティング業者と赤井川テラス合同会社を立ち上げて応募しました。前回選考で落選した道の駅赤井川振興も再挑戦し、残る1団体を加えた3団体で競います。候補団体の決定後、今月下旬の臨時議会での審議議決を経て正式に決まる予定で、村は8月からの営業再開を目指します。関連記事です。道の駅赤井川の指定管理者を選ぶ前回の公募では、村議会が百条委員会を設置する異例の事態へと発展し、候補だった赤井川村国際リゾート推進協会を指定する議案を否決しました。2回目の公募が進む中、議会が百条委で下した判断の妥当性などについて、指定管理者制度に詳しい北海道大の宮脇名誉教授に聞きました。問い、村議会は応募資格に法的な問題はないとされたこの協会の指定議案を否決しました。答え、応募資格に問題がなかったか確かめるという百条委設置の本来の目的から逸脱し、倫理性という客観的に説明困難な価値判断で議論を置き換えています。百条委という強い調査権限を行使する内容としては疑義があり、説明責任を果たしているとは言い難いです。問い、百条委はこの協会がキロロリゾートホールディングスや村商工会などを母体とする地域 DMO 観光地域づくり法人として応募前に地元企業道の駅赤井川振興と十分な調整をすべきだったと指摘しました。答え、指摘は主観的な意見に過ぎません。指定管理者制度は本来不透明な調整や談合的な慣行を排し、サービス向上を図るための仕組みです。調整や事前説明が必要であれば、制度そのものが空洞化します。問い、 選定をめぐる混乱をどう見ていますか？答え、政策論や法律論ではなく、感情論で対立している側面も否めません。今後も同じような問題が繰り返される場合、指定管理者制度による公募自体を見直すことも選択肢の一つです。問い、議会は今後どのような姿勢で審議・議決に臨むべきでしょうか？答え、選考過程に客観的な法的瑕疵がない限り、副村長と外部有識者らで作る選定委員会の決定を尊重し、競争力のある道の駅を運営できるようバックアップすべきです。議員は自らの議決に対する説明責任や、その結果に対する応答責任を負わなければなりません。次も赤井川からです。定例村議会は16日、赤井川小学校の施設改修費を村が過去に遡って専決処分した問題を受け、馬場村長と大石副村長に対する問責決議案を全会一致で可決しました。小学校の施設改修費に充てる国の交付金が当初見込みから約4500万円減額されることが4月に判明したことから、村は差額分を公共施設整備基金から補うため、3月31日付で専決処分を行いました。これに対し、村議会は年度ごとに収支を区切ることを定めた地方自治法の規定に反すると指摘し、15日の定例会で不承認としました。決議案は、発覚後の事実を過去の日付に遡った専決処分を不適切とし、議会の召集に時間的余裕がなかったとは認められないと指摘した上で、政治的責任を厳しく追及するとともに、猛省を促すと明記しました。馬場村長は取材に対し、真摯に受け止め、違法性を指摘されないよう、行政運営に努めたいとコメントしました。このほか、定例会は本年度一般会計補正予算案など、議案4件を原案通り可決、会期を1日残して閉会しました。次は岩内からです。4月に開校した義務教育学校岩内中央学園の美術部作品展が17日から木田金次郎美術館で開かれます。岩内一中と二中の美術部が統合してから初めての展示で、部員13人が日々の練習で描き上げたデッサンや公募展に出品した水彩画、共同制作した校舎を描いた風景画などがずらりと並びます。部員たちは練習として木田金次郎の作品を毎月1枚模写しており、風景や花、魚などを描いた木田作品の模写約50点を展示します。共同制作では、桜が咲く校舎を撮影した写真を16マスに分割し、1マスずつ部員らが絵にして並べたコラージュに取り組みました。部長の佐藤さん14歳は、空の色と桜の色が綺麗に出るよう絵の具使いにこだわった。副部長の井戸端さん14歳は、校舎の白い壁と桜の枝でコントラストを作ったと話します。21日まで入場は無料。問い合わせは、木田金次郎美術館、電話 0135-63-2221 へ。次は肝別からです。肝別町は8月から子供の医療費全額助成の対象をこれまでの中学卒業までから高校卒業までに拡大します。16日開会の定例町議会は、関連条例改正案を原案通り可決しました。肝別町は中学卒業までの子供の医療費全額を保護者に助成し、実質無償化する制度を2015年度に導入。周辺町村では高校生まで適用する例もあり、高卒までの拡大を決めました。本年度一般会計予算で 対象拡大分も含めた関連経費650万円を計上済みで、経費が不足した場合は予算補正します。林町長は一般質問で、ナフサ供給不足に関連し、町指定ゴミ袋の一部が年内に不足する可能性があることを明らかにしました。燃やせるゴミの容量10リットルで、20リットルや45リットルは余裕があると言い、林町長は必要となれば一時的な購入制限などの対策も考えていると述べました。このほか、町立保育所の給食費のうち、主食費用を1890円から800円に引き下げる条例改正案など、議案3件を原案通り可決し、任期満了に伴う監査委員1人の新任と農業委員5人の再任、4人の新任の人事案にそれぞれ同意、外国人生活保護制度について、法的根拠の明確化や相手国との相互主義導入を国に求めるなどの意見書案3件を原案通り可決し閉会しました。次はくっちゃんからです。文字町長は16日の定例町議会一般質問で、狭小地など町内の国有地を国が入札手続きを経ずに売却する場合でも、町への意見紹介を義務付ける覚書を北海道財務局小樽出張所と結ぶことを明らかにしました。国は国有地を売却する際、通常は入札手続きを行い、地元自治体から意見を聴取することになっていますが、一定の条件を満たす国有地は随意契約で意見聴取せず売却しています。昨年、町辰巳地区で無許可開発が問題となったエリアでは、国が隣接地を所有する開発事業者に随意契約で国有地を売却しており、町が契約に関与できませんでした。文字町長は、郊外では引き続き様々な開発圧力があり、覚書には大きな意義があると述べました。町はこのほか、無許可で開発を行った開発事業者や建設業者に対する刑事告発について、冬頃までに警察に告発状を出したいとの考えを示しました。